ということで、ホロウェイセブン、愉快始まりました。ちょっとメイン回が収録ちょっと遅れそうになりますので、放送予定の方は繰り上げて、愉快の方を詰め込んで配信していこうと思っておりますので、メイン回お楽しみにされている方はしばらくお待ちください。ということで、今日のお話のテーマなんですけれども、いやー、感動した。やっとクリアしました。はい。ゼノブレイド2でございます。かれこれ、昨年2017年の12月1日に、当日に入手しまして、コツコツプレイを重ねて、本日2月11日日曜日、にようやっとメインストーリーをクリアいたしました。ということで、今日はちょっとその、ゼノブレード2に関する感想についてグダグダと喋っていきたいと思います。まあ前にも喋ったんですけど、まずゼノブレード2についての概要だけちょっと喋らせていただきたいと思います。まあ、ゼノブレード2というからには、ゼノブレードシリーズの2作目になるというところでございます。で、1作目は、2010年に、Nintendo Wii の方で発売されました、Nintendo 発売モノリスソフト開発の、RPG でございます。で、そこから7年の月日を経てゼノブレード2というものが発売されたということでございます。その間に Wii U の方でゼノブレードクロスっていうのを発売されたんですけれども、ストーリー軸としてはもう全く違うものでありますので、まあ、外伝的な存在として認識していただければいいかなと思います。まあ、とは言いつつも、このゼノブレード2においてもゼノブレード1とのつながりっていうのは事実上はなくて、まあ、新鮮な気持ちでゼノブレード1をやったことない人も、始めやすくなっておると思います。で、まあ、入手して、かれこれ2ヶ月ちょいですかね、毎日、プレイはしておりましたけれども、結果的に、画面上のプレイ時間でいくと175時間かかりました。ただちょっとこれにはちょっと疑わしい部分があって、多分ちょっと1日か2日分ぐらいなんかスリープし忘れて放置してしまった結果、放置してしまった時間のリアルタイム時間がプレイ時間に換算されてしまったので、まあ実質のところは多分どうなるのな、130時間ぐらいじゃないかなと思います。で、実際のところメインストーリーだけを、しっかり、やっておれば多分どうなんでしょうね、5、60時間で終わるんじゃないかなというボリュームになっておりますというところで、正味ね、このゼロブレードシリーズってやっぱり寄り道要素が多いので、そういう寄り道要素を、まあ、フルコンプしていこうって思ったらやっぱり100、200時間ぐらいは普通に過ぎ去っていくような代物になっておりますね。はい。で、まあ率直に感想から先言わせてもらいますと、とても良かったです。個人的にはね、というような感想ではございました。この個人的にはねっていうのをちょっと強調してしまった理由としては、多分ね、ちょっと序盤中盤ぐらいまで何かしらストレスが溜まるような要素がちょっとあってですね、それを乗り越えたらすごく面白いゲームになるというような作りになってるんじゃないかなと思います。だからこの配信を聞いていただく方にはぜひゼノブレード2はやってもらいたいんですけれども、こういうところをちゃんと注意していただければ、面白いゲームとして仕上がっていますよというような形で、まあ、ちょっとどうなんでしょうね、その敷居を下げる目的で今日の配信はしていこうかなと思いますよ。 はい、まずは、ストーリーについてのお話をさせていただこうかと思います。ストーリーについては非常によくできておりましてですね、で独特な世界観っていうあの括りで、きちんとそういう世界的な用語とかにもこだわってその世界に没入させていただけるっていうような形は非常によくできた、物語だったと思います。でゼノブレードシリーズっていうのはすごく世界に特徴があって、あの基本的にはその世界、皆さんが思い浮かべる世界っていうのは地球に海があって大陸があってその上を世界と呼ぶみたいな感じなんですけど、それは特になくて、今回ゼノブレード2は、雲海という、雲の、海ですね、そこにタイウタウ、アルスというですね巨神獣っていう各大きな世界の中で、人間たちが生活しているというようなこういう、特殊な世界になっておるというところなんですね。だからアルスっていうのはもうそれ自体が生き物であって、その雲海を泳いだり歩いたり飛んだりみたいなこういうことをしているわけですよね。実際そのアルスがなんで存在しているかっていうところについては序盤については謎なんですけれども、後半に連れてそれが解説されていくというような流れになっていくというところでございます。でもう一つはその重要なキーワードとしてはブレイドという存在、ブレイドって言ったら剣とか刃とかいうようなイメージですけど、これもいわゆる、一つの生命体であって、で、その存在と、その人間、これを過去ドライバーというんですけれども、その二つの存在が一つになって、その世界の中では武器として使ったり兵器として使ったり、自衛のために、護衛させたり、はたまた一緒に暮らして、夫婦の仲になっていたりと様々な存在になっているというようなちょっと特殊な世界観でございますね。でそのアルスとブレイドをめぐるその世界の行く先を、案じるような形で、そもそもそのアルスっていう大陸と称するものが、どんどん朽ち果てていっているっていうようなちょっと世界の危機感を、主人公たちが感じていった中で、でそれを同じ思いで、感じている敵対組織っていうのが、2つぐらい出てくるんですけれども、それに対しての、三つどもえみたいな形で、物語が進んでいくというような感じですね。で主人公レックス君という少年はですね、サルベージャーっていうような職業で、雲海の中に落ちている宝物とかを引き上げてそれをお金に換えて仕事をしているっていうようなことをしてるんですけれども、ある時ちょっと大きな仕事が入って、一つのチームを組んで、ちょっと大きな、建造物を雲海から引き上げてそこを探索するっていうような仕事を受け負うことになります。でその中に、奥地に、発見された一つの遺跡、その中にですねちょっと人型の、ブレイドですねが眠っているのが発見されたというようなところで、これが、後の、ブレイドとなりますホムラという女の子が眠っていたというところでございますね。こういったような形で、レックス君とホムラが出会うことになるわけですと、こういうような形があって、長い旅を続けて、当初の2人の目的っていうのはその楽園に行きたいというような形だったんですね。その夢の中に出てきた楽園っていうのが、いかなるものなのか、今まさに朽ち果てようとしているこのアルスという世界の、次の、移住先って言ったらいいんじゃないですかね。その全人類を助けるための、楽園っていうのはあるんだというレックス君が、思い描いて、でホムラも、同じような思いのはずで、同じ目的のもとその楽園というものを目指して旅をすると、そういったような形なんですね。周りにうごめくその敵対組織の意図っていうのは非常に謎が多い部分なんですけれども、ただ主人公は いわゆる熱血感で、まあ、自分の思ったことは一直線に突っ走るっていうような性格であって、まあ、そこに共感した、旅の仲間たちが、続々と仲間に入っていって、で、それで目的を、いかに果たしていけるのかっていうような形の、まあ、冒険活劇ですね、言ってみたら、うん、だから主人公が特段あまり悩みのなさそうな熱血感というような形で、進んでいくものですから、まるでその少年アニメを見てるような感じで、そのストーリーを追っていくことができますので、まあ、私ももう38歳になってるんですが、それこそ僕が、小学校中学校の時に見てたような、少年アニメを見てるかのような雰囲気っていうのが私個人的にはお気に入りでございました。まあ、あまりに何ですかね、王道すぎて、つまらないっていう意見ももしかしたらあるかもしれないですね。だから最近は言ってみたらもう、なんか複雑なストーリー、散りばめられた伏線、これをいかにして回収していくか、こういうリアリズムを追求していくっていうような方にはもしかしたらちょっと合わない部分があるかもしれないです。だからファンタジーはファンタジーという形で、まあ、ある意味そういう物理法則とかそういうものを無視した、そういう勢いでやっていけるようなこういう熱血ストーリーっていうのを、まあ、割り切って見られる方にこそおすすめできるストーリーじゃないかなと思います。まあちょっと話が長くなるかもしれないんで、まあ、ちょっと何回かに分けるかもしれないんですけど、やっぱりね、このゼノブレード2を一通りやってみて、多分ここでつまずくやろうなというようなことは、まあ、いくつかあるんですけれども、今回はちょっとバトルについて、ちょっと解説していこうかなと思っています。正直ね、このゲームの欠点からまず申し上げますとですね、説明不足に尽きるんですよね。まあなんとなくやっていけば突き進めるものではあるかもしれないんですけれども、特にバトルについてはちょっとしたコツがないとですね、なかなか敵が倒せないんですよね。だからドラクエを思い描いたりすると、例えばそのスライム1匹出たっていうところでいくと、まあ単純にもう攻撃っていうのを、まあ、A ボタンを押したらバシって殴って、まあ、ちょっとこっちが強ければ一撃で倒せるっていうちょっとシンプルな考え方なんですけど、ゼノブレイド2のバトルっていうのは非常に、複雑に見えてしまうというところが、ある意味欠点でもあり、終盤になればそれが、まあ、面白いところでもあるというところではあります。ただ、ちょっとそのバトルの仕組み自体が、難しすぎて、その作中でもですね、序盤の序盤にはあまり説明しきらないんですよね。で、ゼノブレード2っていうのはちょっと章立てになってて、まあ、第何話第何話第何話っていう感じで、ちょっと区切りのあるストーリーが終わったタイミングでその話数が切り替わるんですけれども、大体一通りのバトルの説明をチュートリアルがし終わるのは3話の終盤ぐらいなんですよね。まあプレイ時間で言ったら多分10時間から20時間ぐらい経ってからなんですよ。だからそこまでっていうのは、要はバトルいくつかの要素がある中の一部分しかちょっと使えないものになってしまってるんで、ちょっとなんか物足りなさを感じてしまうというような感じでありますので、まずこのゼノブレード2に取り掛かろうという方についてのアドバイスとしては、まずとりあえず3話終わるぐらいまでは横道それずにスッともうメインストーリークリアしていただいた方がいいのかなと思いました。 じゃあそのバトルについて、ちょっと詳しく、まあ初心者でも分かりやすいような形でちょっと解説していきたいと思うんですが、そのバトルの解説は次回の愉快で、お伝えします。ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよい7、シャープ HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。